今日のテーマはですね、出会い方と第一印象のリスクっていうテーマでお話ししたいんですけども、先週ですね、沖縄の栄町っていう、こう飲み屋街が、昔ながらの飲み屋街があるんですけど、そこで、何名くらいかな、5、6名ぐらいかな、で、飲んでいて、で、自営の方がいたりとか、飲食経営をしている方がいたり、先生の方がいたりとか、と、タクシーの運転手の方とかがいたりっていう、そんなメンバーでこう飲みに行ったんですね。そうで、僕がなんかその飲食店営業の昔やっててとか言って話をしてて、そうだからなんか厨房機器とか、キッチンのレイアウトにめちゃくちゃ詳しいんでとか言って、メインの仕事ではないんですけどね、今は。そう、だからなんかそんなことを話してたら、そのタクシーの運転手の方が、娘がなんかゆくゆく飲食店やるかもしれないから、その時相談乗ってよとかって言ってくださって、そう、なんか昔の経験がもしかしたら生かされるななんて思いながらこう飲んでたんですけど、そうで、なんか本題そこじゃなくて、今日その本題の方で、そのタクシーの運転手をされてる方が、その飲みながら話してたらですね、いや、実はその僕も昔保険屋さんの営業をやってたんだっていうのを話してくれたんですよ。で、その話の内容がですね、すごくその保険の営業マンだけとかじゃなくて、その僕たち個人起業家とか、そのフリーランサーにもすごく参考になる事例だなと思ったんで、今回ちょっとシェアしようと思うんですけど、で、その保険屋さんってこのセールスの典型的な例っていうか、イメージする、皆さんがイメージする典型的な営業とかセールスっていうと、保険屋さんとかってまず出てくると思うんですけど、そうで、これ保険屋さんだけじゃなくて、もうみんな、僕たちみんなその現象って結構起きてるんですね。ライターさんであり、デザイナーさんであり、こうなんかウェブマーケターでありですね。そうで、それどういうことかっていうと、僕それ何がきついかあったか聞いたんですよ。で、その保険屋さんだった時に、その今はタクシーのいろいろ転職して、こうタクシーの運転手とかって今やってるんですけど、その前の保険屋さんだった時に何が一番きつかったんですかみたいな感じで聞いてったら、やっぱりその門前払いをされてしまうっていうところ、要するにもう丸々保険の誰々ですって言った瞬間、もうシャットアウトして話聞いてもらえないっていうんですよね。だからもう、ああ、保険屋さんね、もううち関係ないからみたいな感じで、もうシャットアウトされてたっていうんですよ。だから電話しても、丸々保険の誰々ですって言った瞬間、もう、あ、うち関係ないっていうふうに電話を切られるし、ピンポン押しても、丸々保険の丸々ですって言ったら、あ、うちは保険もいらないんでとか言って、そう、で、別に保険を売りに来たわけじゃない場面とかでも、なんかこう、あの人保険売ってるらしいよみたいなことになって、結構それがきつくてっていうことを言ってたんですよね。そうで、人ってっていうとあれですけど、人って結構そのなんか一発目の会話で、良くも悪くも、その出会った瞬間にもカテゴライズして、もうこの人こういう感じなんだろうなっていうイメージを作りたいくなるんですよね。そう、これ営業経験してたりすると結構わかると思うんですけど、もし経験したことない人だったら、逆にその自分側が今みたいに、相手が「じゃ何々保険の〇〇です」って言う、もし自分にそういう自己紹介をしてきたら、どう思うかってことなんですね。どう感じるかってことで、多分、あ、この人なんか保険を売りに来たんだろうなみたいなことをイメージすると思うんですよ、勝手に。それがどういう、何をしに来たかまだ分かんないのに、多分保険売りに来たんでしょ、どうせっていうふうに、このもうイメージを勝手に作り上げていくんですよね。そう、だから、その保険屋さんみたいなことでもそうだし、これは業種でもそうなんですね。だから例えば、僕は渋谷の営業マンって言われたら、なんか勝手にイメージするじゃないですか。なんか渋谷で営業してる人ってこういう感じかなとか。とか、なんか例えば、じゃそれが逆にですよ、なんか大阪の営業マンとかって言われたら、なんかめっちゃ売れそうだし、なんか話超うまそうだなとか、なんかその勝手なイメージってあるじゃないですか、そういう。なんか、 じゃあそれが青森の営業マンとかね、なんか青森のじゃあ営業マンとシリコンバレーの営業マンって言ったらどっちが売れそうですかっていう、その 全然その売り上げとかは聞いてないんですよ。事実は分かんないのに、そういう事実と無関係に勝手に想像するんですよね、そう言われただけで。そうで、これって営業マンだけじゃなくて、そのさっき言ったようにデザイナーとかライターとかコンサルとか、まあ、美容師さん、タクシー運転手とかもみんな同じで、この私はの後にこの僕名刺をつけるっていうのはすごく危険だと思うんですよ。名刺っていうのは名前の、なんていうのか、名詞、動詞、形容詞とかのその名詞ですよね。私はの後に〇〇ですっていうふうにこの名詞が私はの後に来るってすごい危険だと思う。すごいその自分自身を縛り付けたりとかもするし、相手のイメージももうそこで固定してしまうことになるんですね。ちょっと抽象度が高いんで具体的に今話していくんですけど、でこれどういうことかっていうと、その超大事なんですね、これって。で、僕はいつもその〇〇をしてますっていうね、活動してる説明を僕するんですね、いつも。どうやるかっていうと、そのだから名詞じゃなくて動詞で説明するようにするんですよ、なるべく自分のことを。で、なぜかっていうと、もうその最初のそこでもう関係ないって思われたら、もうその後の話も大して聞いてもらえなくなるっていう経験を僕ずっとしてきてるんですね。だからもう丸々会社の営業ですっていう出会い方をした瞬間に、ああもういらない、うちいらないからとかって、なんかもう関係ないし、間に合ってるからみたいな感じで言われてきてたんですよ、20代の頃とか。で、まだ何も話してないのに、まだ何も話してないんですよ。で、しかもなんか別に僕はなんかセールスとかなんかその、なんかこの提案しに来たとかっていうわけでもなく、なんかシンプルに特に問題がないかのチェックだけをしに来たみたいな、そういう用事なのに、なんか売りに来たと思われて、まだ話してないのにですよ。そう、でも、もうそれ話す前に、あ、もうこいつと話してもうちの利益ないわって思われてたんですよ。そう、でもそれってもったいないなと思ってて、だってその関係性が深まっていくと僕が役立てることがあるんで、とかその、まあ、飲食店営業だったらその飲食店のなんか困ってることを僕助けるその解決策を持ってるんで、そう、なのにそれが提供されないっていうか、その出会い方がちょっとそのミスってるだけでそれが提供されないんですよね。だから本当だったらライティングのスキルがなくて、だけどライティングがあった方が売り上げが上がるって人が目の前にいるのに、それが伝わらないっていうことになるんで、それって結構機会損失が毎回、例えば自分がライターさんの場合とかだったらそういうことが起きてると思うんですね。そう、だからその役立てることが本来あるのに、出会った時のその第一声だけでこの出会いをその潰しちゃうっていうのは結構もったいないなと思ってて。そう、だから結構僕はそこ神経をいつも使うというか、まあ、クライアントさんのやる時もそこ神経結構使うんですね。で、この説明する時に、自分のことを説明する時にこの分かりづらくなりすぎないように、まあ、かつ、まあ、ブロガーそのライターの人とかだったら、あいつはブログ書いてるライターだっていうふうに軽く見られないようにしたいわけですね。安く思われないように、その一撃目で自己紹介するというのが大事で、そう、だから結構僕はそこクライアントさんやるときのお手伝いするときも結構そこは時間かけてやっていくんですけど、だから例えばライターさんの例とかだったら、名刺にしようとするとなんかよく SNS とかでもまあ見るんですけど、まあね、なんかこう幸せ丸々ライターとかって、もうかえってなんか分かりづらく変な方向に進むっちゃう人も多いんで、その動詞で説明することができる場面では、まあ、動詞でなるべく説明する。から、例えばですけど、まあ、順番としてはまず、まあ、ホームページを持ってない企業さんに対してホームページを作る活動の、まあ、お手伝い、まあ、ことのお手伝いをしていますとかっていうと、あ、そうなの、それってどういう意味とかってなって、で、なんかデザイナーさんとかなのみたいな、向こうが聞いてくるんで、いや、そうじゃなくて、デザイナーさんではなくて、私は、そのコピーを書く方、お客さんが興味持ってくれるような文章を、まあ、そのホームページに載せるとか、その文章を考えるっていうような仕事ですっていうふうになると、そしたら、あ、そういう意味なんだと、そうってなるんですよね。そういう順番で、自分がライティングをしてますよっていうことを伝えていく。で、それを、 何してる人なんですかって、もし、私は幸せ〇〇ライターですとか言ったら、もうそこで遮断されちゃうんですよ。もうこの人関係ないなみたいな思われちゃう可能性がかなり増えるんで、そうだから、まあもちろん中にはその一定数自分の頭でもこの人はこれって決めつけた方が楽なんで、ただなんか職業で言うと何なのみたいな感じで聞いてくる人もいるんですよ。そうだから、その場合はまあ、あえて言うならライターっていう感じなんですけど、でも私は他のライターとこんな風に違くてっていう、ここでもその他のライターと自分は違うんだよっていう、この一緒にしてくれんなよっていう風にちゃんと話さないといけないですね。で、ここの違いが相手に伝わると、この一般的な、僕がイメージしてる一般的なライターと、そこからはちょっと外れたライターみたいに、この他との差別化ができたりするんですね。そうだから、このカテゴリーから外れて、一般的なイメージとか自分がイメージ、これまでイメージしてきたライターとこう違うんだねっていうのが、そこが伝わると、一気にそのこいつ他の○○の人と全然違うってなったりとか、まあ面白いというふうになりやすいんですね。そうだから、あとはまあ僕がこの音声とかでもやってるように、このシンプルにこの誰に何してるかっていうのを話すっていうのもあるんですね、最初の自己紹介の時に。だから僕だったら、例えばこの音声とかだと、まあ、本当にシンプルに言うと、だから営業が苦手な個人経営者とかフリーランサー向けにセールスのアドバイスをしたり、あとはそのお手伝いですよね。アドバイスだけで厳しい場合はセールスのお手伝いもしてますっていう、これだけなんですよ。で、これは何かっていうと、誰向けに何してるかって話してるだけなんですけど、これを聞いたあなたがですね、その営業が苦手な人なのかとか、セールスやりたくない人だとしたら、この自己紹介だとグッと入ってくるんですね。これは誰向けにっていうのが自分向けにっていう風になるんで。だけど別に営業がめっちゃ得意で、もう全然自分で仕事バンバン取ってこれて、なんていうのかな、どんどん自分でマーケットも開拓していきますよ、みたいな人には全然この僕が言ってる自己紹介だと、まあ入らないですね。で、僕はこれでよくて、僕がやってる仕事っていうのは、だから、営業が苦手な人とか、なるべくやりたくないっていう人向けなんで、そう、だからそれはそれで OK なんですね。もうそこでふるいにかけて OK なんですけど、で、だからそんな風にその自分の職業を結構その初っ端から説明するっていうのは、結構リスクを伴うんで、作り込んだ方が、その集客とか営業にはつながりやすいっていうことなんですね。実際結構本当に何やってるかっていうのを素直に説明する人がほとんどなんですけど、結構それだと、本当だったら役に立てる人にうまくこう、自己紹介が刺さっていってないっていうことが結構あるんですよ、僕見てると。人と会ったりしまくってる中で、そういう会話やっぱりなるんで。そう、だからまあそこはなんか作り込んだ方が、結構その後、集客とかもほんとつながりやすくなるんで、そっちの方がいいんだよなっていうのをまあ思ったってことと。そう。で、まあ保険屋さんとかだと、まあイメージが本当に強い業種なんで、そのもうかなりやっぱりイメージ強いと思うんですよね、保険の営業ですとかってなると。そうだから、まあ僕だったらなんかさ、例えばピンポン押すような出会い方っていうのはせずに、ピンポン押すと「お前誰?」っていうなって、職業を説明させられることになるんで、あんまりこう有利にというか、どっちにしてもなんか損するっていうか、本当はその人の役に立てるのにコミュニケーションを遮断される可能性の方が高いなと思うんですね。そうだから、なんかそういう出会い方しなくて、なんかこう、例えばですけど、なんか普通にこう街のイベントに参加したりとか、そういう知り合いを増やしたりとか、なんかその子供の行事とか、なんか家族イベントとかに、まあ、もし僕だったらそういうのに参加しまくって、例えば営業すると思うんですね。で、まあもちろんその場で売り込むとかじゃなくて、どんどんその接点を増やしていくってことですね。とか話をする時間を。だから接点をピンポンじゃなくて、こう、まるまるのイベントに遊びに来てた、まるまるくんのお父さんみたいな出会い方にしていくってことですね、僕と出会うときに。で、そうすると長く話せたりとか、まあいろいろ仲良くなっていけるんで、まあ、どっかのタイミングでなんかその、なんか仕事何してるんですかとかってなったら、なんかその、例えばですよ、例えばなんかじゃあ月々のこうお金の支払いが多いなって感じてるご家族さん向けに、なんかこの保険の見直しとか、その他のまあ借り入れの見直しとか、そういうのをお手伝いしてますみたいな、こういう自己紹介の流れにするかなと思うんですね。そう、まるまる保険のまるまるですっていうふうに最初出会うんじゃなくてですね。そう、まあ、みたいな話をこの間酔っ払って そのもともと保険屋さんだったタクシーの運転手さんと話してて そう、で、なんか その人も「もうなんだよ」とか言って、20年前に教えてくれよとか言って、なんか冗談で言ってたんですけど、そう、でもこれって結構 保険の営業職とか以外の全然個人経営者の方とかにも結構大事な内容だったなと思って、今回シェアしました。はい、というわけで今回音声以上になります。僕はメルマガもやってまして、そちらの方で、音声メルマガがメインなんですが、あとオンラインでこうズームつないで飲みましょうとか、そういうお誘いをしたりとか、読者さん限定でなんか勉強会とかそういうのをもやったりしておりますので、興味がある方は覗いてみてください。はい。というわけで今回は以上です。ありがとうございます。